今日の一言、ヤシコバです。東京オリンピック馬術競技、競技場に置かれた障害物を決められた通りに飛び越えてその速さを競う競技、障害馬術の障害物に秋田の関東があったのをご覧になりましたでしょうか。正確には規定の障害物の装飾として使われていたということなんですが、関東が世界に PR できたということでとても嬉しいものでした。きっと馬たちも飛び越えるときはどっこいしょって言ってたと思います。それでは始めましょう。 ACB サニーデーサタデイ。時刻は1時51分を回っております。 ACB
サニーデーサタデイ。
今日のテーマは
夏こそ炭酸。
夏は炭酸。
本当だ、すいません。
ということでお天気をお願いいたします。はい、今日の予報は曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨の予報となっております。はい、
今日の雨、そっか、
はい、初めだけなんじゃない。
なるほど、あれだ、あの台風の影響とかも少しあるんですね。
そうですね、まあだからこれこうなんでしょ多分。
そうか、
で明日の日予想予報です、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨の予報となっておりまして、明日の、朝の最低気温沿岸部26度、中野水浴と23度、明日の日中の予想最高気温沿岸部34度、高野34度、横手33度の予想となってまして、相変わらず暑そうです。今日よりは少し下がるかな。
そうか
という、まあ、台風の影響が心配、ね、なんか今、ね、トリプル台風って言われてる。そうそう、トリプルってどういうことですか。
パッと見、東シナ海に1個ありました。ちょっと号数までは覚えてないんですけども、9、10、11だったと、台風9号、10号、11号だったと思いますけども、それが東シナ海に1個と太平洋側に2つありましたので、でね、10日頃かな、ちょっとはっきりしたことは後でちょっと調べてお話しますけど、10日頃に、日本列島を、ま、あの北から南まで、あ、南から北までずっと通り過ぎるような台風が1個ありました、予想はね、なのでちょっと警戒が必要かなと思います。
はい、気をつけましょう。ということで今日のテーマ夏は炭酸ということで、はい、今日は皆様からご意見をいただいております。
はい、じゃあ私の方からまず紹介していきましょうか。
はいはい、はい、
アネコさんのフェイスブックにいただいたコメントをご紹介させていただきます。まずはゆるりんさんです。
どうも
ありがとうございます。松の葉を水に入れて3日くらい日に当てると発酵して松サイダーになります。本当に
松の葉っぱ、
松葉、
はあ、松葉、
松葉でしょ、
松葉ですけど ね、
赤松で作るのがいいらしいのですが、何でもいいそうなので黒松で作りました。すっごくまずいです。ちょっと
まずいんだ、
えぐい、香りは良くて砂糖を入れてないのにちょっと甘い。いろんなのに混ぜて飲んでみてますが、今のところはカルピスプラス炭酸水かな。三ツ矢サイダーに混ぜると美味しいという意見もあります。残った松の葉はまた水を足しておけば発酵してサイダーになります。
発酵なんですね。
シュワシュワはしてません。フェイスブックの、松を飲んだり食べたりして松会の投稿を時々見ていますが、そういう回があるんですね。発酵した松の葉を使ってパンを焼いたり、酵母になるってことかな、これ
すごい。
松を炭にして松炭団子を作ったり、松を余すところなく余すことなく使っていろいろやってますが、松の木をそのままかじってちぎってみたりして、かじってみたりしてる人もいるので、この人たちはなんか変だけど楽しそうだと思って見てます。本当にまずいです。でもそのおかげか、ま、夏バテ知らずで食欲が落ちません。
おお、面白い。松の葉っぱっていっぱいありますからね。
そんなことありますか。
うん、
発酵するんだあれ。初耳でした。
そう、面白い、
勉強になりますね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてケンケンさん、
はい、
絵文字でジョッキが5つ並んでます。ビールジョッキね。
ビールジョッキ、
ね、やっぱり炭酸といえばジョッキ、
炭酸
ビールね。
それは ね外せませんよね。
そうですね、はい、じゃあ続いて今川さん、
はい、
年中朝に0キロカロリーコーラを飲みます、
はい、
汚い話ですが500ミリのペット飲み終わる頃には通じがあります。習慣ですね。いいんじゃないですか。
刺激、
ね、
刺激だって刺激してくれるんだ。
あ、かもしれないですね。
羨ましいです、
続いて、
はい、
モアザンパラダイス影家さん、今日もね、この後第2弾のインタビューをお送りしますけど、はい、影家さんです。
こんにちは。
はい、こんにちは。やっぱ特に夏は炭酸必要だね。
嬉しいですね。参加してくれて、はい、
うちも結構たくさん備蓄してますよ、うん、あれ、この時期台風来たりするしで、ね、あれ、うん、あとまあこう暑いと電力使いすぎて落ちちゃったりなんてこともありうるしね。家のやつもあのラジオとか一緒になった懐中電灯やっぱ炭酸だもんねと、コラコラコラコラ、ね、これコラコラ案件ですよね。
あ、炭酸電池の話をしてくださったわけですね、
はい、そうですね、はい、一応鳴らしておきましょうか。
はい、
コラコラコラコラ、まあ最近は単4もいろいろ用途あるけどねと、なんだかんだ言って炭酸が一番必要だわ。あ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。炭酸が一番ね、あの、はいはい、汎用性が
後でご紹介しようと思ってましたけれど、ツイートで、
はい、
秋丸印さんが、
はい、
やっぱね炭酸は必要だよねとね、うん、そういう炭酸について触れてくださいました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
はい、続いて、つらこさん、
どうも。
年中常温の炭酸、
へ、
常温も慣れてくれば意外にいいですぜですって。常温の炭酸飲料、炭酸水かな。
あ、私割と飲み物常温で飲むんで、うん、でもやっぱり炭酸はね、
なんかすごそうです、
ね、冷たい方がいいかも、
ね、
うん、
ちょっと大変かな、はい、続いて田口さん、
はい、
子供の頃は苦手だった炭酸飲料、
はい、
天気は安かったからと家族が製造元から直接大量買いした宝ガラナ、
出たガラナ、
これがコーラと一味違ううまさでハマりました。えのき食品さんでリバイバル製造してほしいです、
うん、
ともかくガラナが大好きで、ついにはアマゾンがない時代にはブラジルから当時仕事でサンパウロに住んでいた親戚を経由して本場のガラナ、ガラナアンタルチカを手に入れてたほど、
すごい、
北海道のコアップガラナよりあっさり軽めでいくらでも飲める感じです。ガラナありましたね。ちょっと宝ガラナは懐かしいね。
なんか
宝ガラナですよ。
なんか CM、
うん、
ありませんでした。
昔ローカル CM やってたと思います、うん、はい、11かなんかでやってたんですけど
11
でね、宝サイダーってのもありましたもん。
あ、
うん、あらやかな、
うん、
はい、あらやのえぬき食品さんの商品でしたね。
おお、うん、すごい、
で懐かしいガラナね、
はい、はい、
続いてホッサさん、
はい、
このサイダーめっちゃうまいですよ。近くの100円自販機でしか見たことありませんけどね、とにかくうまいです。
うーん、
サントリーさんの天然水サイダーなのかな。
うーん、
見たことないですねこれね。
うーん、そうですね、
これあんまり見かけない感じの。
知床って書いてます。あ、違うか、天然水だ。
そう
です。なんで知床、
どう見えたかな。
ちょっと目が、はい、すいません、はい、
ね、あんまり見ないかもしれないですね、はい、
天然水サイダ ー、うん、飲んだことないけど飲んでみます。はい、
ありがとうございます
。なんかあの有名どころじゃないところ、そのサイダーといえばこれみたいなの、うん、じゃないのを飲んだ時意外にうまいみたいな時ありますよね。
ありますね。
あ、こんなこういう味もあるんだみたいなね、うん、
秋田で行けば今もあの代表的なのニテコサイダーとかね、 ああいうサイダー、ご当地サイダーみたいなのがありますけれども、
うん、
ご当地サイダー、五条目とご当地サイダーなんかあったの？
ないんじゃないですか。
ないか、
うんうん、お酒屋さんはありますけど、ビールじゃないですしね。
昨日ブログにもちょっと書いたんですけど、うちの、あの父ちゃんの実家の方では、うん、あの荒谷方面なんですけどね、
あ、
金蘭サイダーってのがありましたよ。
へえ、う
ん、
すごい。
あの宝サイダーも宝ガラナももちろん見たことあるんですけど、
うん、
金蘭サイダーっていうね、
へー、
メーカーさんがちょっとあの失念してしまいましたが、カタカナで金蘭、
へえ、うん、飲んでみたい。今あの
今も
あれってあの名水みたいなね、
うんうん、
あの有名な場所ありますもんね。
そうそう、あ、だそうか、そういうことか。
そういうことじゃないですか、やっぱり
荒谷はね、お酒屋さんも多いし、
うん、ニテコさんのところも6号の名水ってことじゃないですかね。
なるほど、そういうことか。うーん、
なんと、
はいはい、
五条目さんラズベリーとのコラボ、
うん、サイダー、
そ トリドーかな、あったらごめんなさい。あ、なんか
でもあるかもしれないです
ね。なんかね、ラズベリーをね、なんかそのベリー系をなんか五条目町ってなんかやってるみたいで、
へ
ー、なんかそれとなんか、あこれは県内のどこか別の地域の、うん、方の、うん、まあ、作ったサイダーとのコラボで商品化してみたいなのがあるみたいです。
なるほどね。
商品名は、五条目産ラズベリーとのコラボハードサイダーとか、
ハードサイダー、
ハードサイダー、
ほう、
うん、横手 の, なんかラズあのサイダーみたいですね。いろいろ
あるんですね。
地酒、 地ビールとか、うん、やっぱりそういうこう発泡酒的な、発泡する飲み物をこう開発してるところはあるでしょうからね。
あるね。
まあ秋田市にも当然地ビールってあってね。
そうか、今はもう地ビールは普通に日本全国いろんなところにありますから
ね。うん、
うん、そうね、地ビールだと炭酸だもんね。
うん、
サイダーだけじゃなくて。
うん、面白いですね。さっきの松の話ですけど、そういうだから自然のその具合で発酵してシュプシュプみたいなことになるわけですか。
なんか神様の何かの神事みたいな、そんな感じしますけどね。松の葉をこうやってへでなみたいなね。これさ水へでなみたいなさ。
まあまあまあ、まあ、面白いですよね。
そんなのあるんですね。
あれ私何かで見ましたけど、その自家製的なコーラ、
うんうん、自家製コーラ、
なんかそういうの話題になったことありましたよね。
本当、
私あれ何で見たんだったかな。
自家製コーラは初めてだ。
なんかそれをカフェで出しててみたいな。
はー、え、自家製コーラってことは何、まさか同じその発酵みたいなものを経てみたいなことじゃなくて、
どうやって作って
る、炭酸水に何か混ぜるとか、そういうのはあるんです
ね。あのね、スパイスとかいっぱいこう入れて、クラフトコーラっていうらしいんですよね。
ほうほうほうほう、
うん、これは秋田がどうとかっていうことじゃなくて、一時的な、うん、になんか流行って、うん、私なんかで見たことあったんですよ、ね、へえと思って。自家製コーラってあるみたいです。だから人それぞれの好みでこうコーラのドリンクを作るっていうね、
うん、
あるみたいですよ。
お、
結構、まあ、知る人と知るなんじゃないですか。
うん、
うん、
そう、いろいろあんのね。
そうそう、いろいろあんのね。
ありますね、スパイス。
だからコーラってスパイスとか入ってんの。
うん、そうね。
あの黒い色って
スパイスの色？
わかりませんけど、あの黒い色がねすごいこう魅力的で、まずコーラ、炭酸飲料といえばコーラみたいな憧れのトップに私はいたんです。なんで憧れたかというと、うん、自分の実家の、あ、母の実家によく遊びに行ってて、うん、そのおじさんがお酒飲めない人で、うん、あの飲んでたものは晩酌代わりに必ずコーラ飲んでたんですよ。
あ
ー、コーラはおじさんしか飲んじゃダメなんですよ。
へ
ー、でサイダーなんですよ、私たちに振る舞ってくれるあのジュース
を。ほうほう
ほう。でコーラ飲みたいもんだなと思って、なんで私にコーラくれないんだろうと思って、ずっと憧れてじーっと見てたんですよ。でおじさんすごい怖い人だったから、もうね、クマさんみたいに怖い人だったんですよ、なんか、うん、だからね、
憧れだったのね。
なんかおじさんちょうだいって言えなかったんですよ。
でその時は何飲んだの。
本当ね、サイダー、黄色いサイダー、
黄色いサイダー、
黄色い文字が瓶についた透明の、
予想すると多分それはキリンレモンだね。
あ、キリンレモンだ、うん、キリンレモン、キリン、
黄色いサイダーとか言わないでください。
ああ、
ちょっともうちょっとこう膨らましてるよね。
ね、
うん、キリンレモンね、うん、キリンレモンはうちもね、ケースで買ってました、昔。
うーん、
昔そういううちが結構多くて、それもブログには書いてたんですけど、それぞれほらお酒屋さんみたいなのお抱えのところがあって、御用聞きでいらっしゃるところって多かったんですよね、うんうんうん、
ありましたよね、
うん、なんか足りないものありますかなんて定期的に来て、うん、あ、例えばこのお酒っ子頼むとか、
はい、あったあった、
お醤油頼むとかっていうの、そうだ、のついでになんかケースで、 一箱ずつね、一ケースずつか、
うん、
キリンレモンとか取ってましたけど、慣れるとね、うん、飽きるんですよ。
羨ましいな。
たまに違うサイダー飲みたいってなるんですよ。
へえ、そうなんだ。
あるのに、うちに。
私そのね、母の実家のそこのそこに行けば、うん、こういうあの入れ物にケースに入って、うん、はいはい、コーラとサイダーあるのは知ってたんですよ、うんうん、1本欲しいなみたいな。だけどまさかね、人んちのとこからね。
そうね、
うん、できないじゃん。
人んちのとこから ね、それはねできませんけど、うんうん、なんか私はあれですよ、もう炭酸って言われるともうどうしてもそのファンタとかになっちゃうんですよね。
ファンタありますよ、今買ってきたんです。
そう、実はこのビルのね、うん、エントランスのところにある自動販売機に、うん、コカ・コーラさんの自動販売機の中にファンタのこれなんですか、ゴールデングレープ。
そう、懐かしいと思って、あのゴールデングレープは懐かしくないんですけど、ね、ね、珍しい。
アンバサがありましたね。
だからアンバサもあったと思って、
びっくりした、
ね、ちょっとこれをね飲んでみたいなと思って買ってきました。
はあ、ちょっと後で開けて飲んでみましょうか。
そうですね、あの当時売られてたアンバサも当時売られてた様子ではないでしょ、
うん、そうかな。でもこんな
感じだった、
書体はこんな感じだったような気がしますよ、うん、後であのツイートで、ちょっと皆さんにもお目にか かけたいと思いますので。
いやでも本当ファンタへの憧れというか、うん、もうなんか大好き感はもうありますよね、う
ん、ファンタはね、なんでしょうね、
ファンタはね、小学生のもうね、
うん、コーラよりも優しい感じがするんですよ。
そう、なんか優しい炭酸、うん、小学生が飲んでもいいよみたいな、
うんうん、微炭酸っていうほど微じゃないんですけど、あ、標準的な炭酸なんでしょうけど。
どれ好きでした？
ファンタはね、オレンジかグレープだな。
ああ、私もです。私もです、うん、まあ、時によってやっぱオレンジの方が好きだったのかもしれないけど、うん、色がグレープの方がなんか大人気分で
お酒飲んでる雰囲気、
ね、そうワインみたいなね、はい、であれをこうなんか、あのブランデーグラス、父のブランデーグラスとかに入れてイエーイみたいにして
イエーイってね。何なんだよ。はい、さあ、じゃあですね、
はい、
CM 挟んで、はい、続いては実はあの、はい、ビレッジマンズストア、
はい、
ロックバンドビレッジマンズストアの水野ギーさんからコメントいただいておりますので、そちらのご紹介と先週に引き続きモアザンパラダイスの、お二方のインタビューの、はい、後編をお聞きいただきたいと思いますので、
はい、
引き続きお付き合いの方よろしくお願いいたします。
はい、皆さんメールファックスをお待ちしてます、はい、ファックス番号 888-3004 888-3004 番、 E メールアドレスは acb@fm765.com です。夏は炭酸というテーマで今日はお送りしています。
もしこの後このファンタとアンバサ開けようぜ。
はーい。